滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、半年ぶりになるんですけれども、半年前は法人化されたばかりだったんですね。そっから半年経って、そしてまた新しい結果を出されているというようなことですね。株式会社叶える未来代表取締役社長中島みゆきさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。中島みゆきです。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでね、中島さん、お久しぶりのねご登場ですが、まあ京都でね生放送やったりとかね、私たちしてるところにもね、お顔を出していただいたりとかということでね、こうやって、2人でお話をさせていただくのはもうちょうど半年ぶりというふうなことですね。ちょっと伺うとですね、いろんなこう変化があったというようなことで、これはもうキャリアコンサルタントとか、それからカウンセラーやってる方にとっては本当に目指す方向っていうんですかね、こうやってその仕事にしていくんだっていうふうなね、見本になるんじゃないかなと思う。
いや、ありがとうございます。
すごい楽しみにしてですね、はい、お話伺いたいなと思ってね、私自身もワクワクしてるんですけどね。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、前回は、お勤めもしながらね、法人化されてっていうようなところで、で、今はもう、法人化されたね、そこの会社一本でということで、そのままもう退職されてっていうようなことなんですが、まあ、それっていうのは、なんか、ご自身の中で、気持ちの変化とかね、あったんですかね。はい、
う
ん、
そうですね。こちらのラジオでもお話ししたように、法人化をして、兼業っていう形で、で、退職まで、定年まであと2年があるので、2年かけて足固めをしていこうっていう、慎重にやるペースで頑張っていこうと思ってたんですけど、実際法人化をしましてですね、その自己研鑽でいろんな研修とかっていうのがやっぱ土日にあったりとか、そういうものには参加したいなっていうふうに思った時に、前の職場がやっぱり週末の出勤も多かったりとか、っていうので、やりたいものを我慢するっていう制限されるみたいなところがあったり、あと2年をどうやっていくのかっていうのをもう一回立ち止まって考えたときに、今はもう逆に退路を断って、これで一本でやっていくっていうのを2年間かけてやってみるのはどうなんだろうかっていうふうに、自分でも思いまして。
なるほど。
はい。それで先日、前回の時にも言いましたけど、シニア産業カウンセラーの講座も、たくさん通えるようになりますし。
あ、っていう。そうですよね。
はい。
平日もね、行けたりとかもするし、土日もね、講座蹴ったりとかするから。
そうなんですよ。なので。
講座ってね、2年間あったら結構進みますもんね。
はい、そうなんです。
ね。
なので、はい。そういうのもあって、退職を先にしまして、予定よりも早く。で、前回も言いましたけど、法人化も別にそんなにまだ先でもよかったんだけど、箱を作ってそこで頑張る。っていうと、今回も兼業にして、で、先が別に見えてるわけじゃないけど、そこをやることによって、もう一段階上に上がれるんじゃないかなっていうふうに、やれることがもっとあるんじゃないかとか、っていう思いで退職をしまして。
そうですよね。もう今ね、伺ってるだけでも、こう、フリーランスでこれを仕事にするってカチッと決めた人がやる行動だし、意思決定なんですよね。
ああ、そうですか。
退路断つとかね、立たないとかっていうのはね、はい、皆さんのお好みではあるかもしれないですけれども、もっと自分の やりたいところとか、もっと自分のやれるステージですよね、そこに変わっていくためにっていうようなことでね、どういうふうな流れがいいのかっていうふうに考えるのは、やはりこう独立して仕事をする方の考えとしてはこうすごい必要なことだと思いますし、やっぱそういうところだったんだななんてね、いうふうに思いましたね。はい、どうでしたですかね、まあ、この半年、まあ、法人化もされたってなるとね、もう少し期間がありましたですけれども、だいぶ心境の変化っていうか、仕事の中身だったりとか、充実度とかっていうふうなことはだいぶ変わられました？
そうですね。9月に退職をしたので、10月の段階では、私がまだ昼間いるってことも周知されていないので、昼休みに以前朝にご相談された方が、先生なんで昼いるの？みたいな、昼はいない人だと思ってたみたいな流れで、で、ランチタイムも対応が可能になったんだってことを、10月いっぱいぐらいかけて周知するようにして、それで対応しておりまして、朝晩だけじゃなくて、昼間も昼休み中にモヤモヤが解消できるような、職を相談、業務対応しますよっていうことで、前回も言ったように、早起きカウンセラーですって名乗ってたんですけど、 本日もランチタイムカウンセリング始めましたみたいな、禁止休暇始めましたみたいなフレーズを使って、アナウンスをしまして、で、お昼にも対応させていただいたりとか、あと、日中っていうことで、仕事だけではなくて人間関係のお悩み、うちであったりとか、誰かと話したいとかっていう、カウンセリングっていうよりもそういうご要望にもお対応できるような、時間もできましたので、はい。幅が広かったかなとは思いますね。
そうですよね。お話をしたいって思っていらっしゃる方の気持ちにね、しっかり応えられるっていうのは、すごいやっぱり良くなりましたですよね。これまではね、朝だけとかね、夜だけみたいなところで、昼間どうしても喋りたいなっていうふうに思ったところは我慢しなきゃいけなかったりとか、他のカウンセラーの方にね、お話しされたりとかっていうふうなんで、ちょっとこう気持ちがね、スッキリしないところもあるかもしれないですけども、こうやってね、お昼間も先生の方が考えてくださって、ね、私の話聞いてくれる環境を整えてくれたなんていうふうに、まあ喜びをね、持ってご相談される方もね、多くなりますのかね。うん。まあいいですよね。はい。まあ、今お話し上がってるところは、まあ、中島さんはこう、電話相談を中心にってなことでね、今お仕事をされてらっしゃるわけですけど、まあ、電話相談を受けてるとか、エキサイトお悩み相談室っていうところですね。はい。はい、これが日本ね、最大級のところでしたね。やっぱり累計の相談件数って、まあ、2000年からここの会社って始まってるんですけど、40万件以上っていうね、相談件数でね。で、まあ、エキサイトって名前、ちょっとちらっと聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、もともと検索エンジンですね、やってる会社でしてね。で、そこの、まあ、検索のポータルのところは派生した、まあ、メディカル事業の一環としてね、今、多角化している事業っていうのはね、そのようなところですね。はい。だから、まあ、結構ね、ヤフーとかね、いろんなこう、ね、ポータルサイトといいますか、検索エンジンのところにとね、広告出されたりとかっていうようなことでね、非常にたくさんの利用者がいらっしゃるっていうようなことですよね。まあ、その中でも、最近はこうね、ビッグニュース、私ちょっと聞いたんですけれど。
そうですね、とっても嬉しいニュースが。
ねえ。はい、今、累計でご相談の件数っていうのは、何千件ぐらいになられました？
5300。
5300。
多分それぐらい。はい。
すごいですね、5300。え、まあ3年か4年ぐらいですか？もうちょっと経ちますかね。
今4年目です。
4年目。
はい。
うん。まあ、単純に1年間絶対1000件以上がっていうようなことですもんね。うん。これっていうのはすごい人気カウンセラーですね。
ありがとうございます。
はい。で、はい。この人気であるっていうのはやっぱりね、信頼が置かれないとね、人気にならないっていうね、ところですし。ね、まあ、これまでってこう、どんな風な、まあ、今ね、ちょっとお話しいただきましたですけれども、まあ、朝待機されたりとかね、昼とかね、夜とかっていうようなことですけれども、どんなお気持ちでこの電話相談っていう風なお仕事に取り組んでいらっしゃる感じなんですか？
そうですね、朝は仕事に行きたくないとか、もやもやするみたいなのを私とお話することで、あ、もうちょっと今日も頑張って行ってみるかとか、今日一日休んで明日から頑張るかでもいいんじゃないかなと思いますし、その人なりのお気持ちの整理ができれば、その日一日が憂鬱じゃなくなるお手伝いがと思って朝は対応してましたし、帰りはもう一日頑張った自分に精一杯ね、愚痴でも何でも吐いてスッキリして、その日ゆっくり寝れたらいいのかなとかって、その方のかけてきていただいた事情がいろいろ違うと思うので、たくさんいるカウンセラーの中から選んでいただいたっていうのもありますし、少しでもその方にとってのかけてよかったと思っていただけるような、だからみんな違うと思うので、ずっとその方に合った対応をしていきたいなっていうふうに思っております。
まあそのお気持ちのこう継続が信頼というようなところにつながっていって、で、たくさんの方がね、中島さんを選んでご相談をされるというような状況ですよね。で、それが今、エキサイトでカウンセラー170名以上いるんですよね。
はい。
すごい人数いるんですけれど、ね、中島さん今回その中でマイスターカウンセラー
はい。
いうのがなんかできた。そうですね。はい、マイスターカウンセラーっていうのはどんな基準でっていう風なとこなんでしょうか？
そうですね。事務局の方からご連絡いただいたときに、私の相談件数だけではなくて、相談者の方の満足度だったりとか、感想のコメントだったりとか、そういうものを総合的に見て判断しましたっていうことをおっしゃってくださったので、やっぱり嬉しいなって、認めていただいたっていうか、形に残るのはやっぱり 私も承認欲求はあるので嬉しいなと思いました。
事務局の方からね連絡が来た時はどんなお気持ちでした？は
い、いやまだ早いと思っていたので、私もそのマイスターっていう制度があるのは存じ上げておりまして、うん、でもうそうそうたる方たちがなるものだと思っていたので、去年ですねおすすめカウンセラーっていうバッジはいただいて、見て方におすすめっていうのが入るようになったのも、私ちょっと自分の中ではやっと一つ段階が認められたんだなっていうふうに思っていて、でこのバッジをあと3年間ぐらいつけ続けたらマイスターになれるのかしらと思っていたら、ご連絡が来たんで、
基準がはっきりしてなさそうですよね。なんかね、おすすめからマイスターになるのっていうのはなんかこうなればなるこうなるみたいなやつは、
もうおすすめの方が多分数が多い、数えてもらう多分分かるんですよ。おすすめの方が多分そっから選んでマイスターみたいな感じじゃないですかね。はい、
あーなるほど、それで濃いか
飛ばして、おすすめ飛ばしてマイスターになる方は多分いないんじゃないのかなと思うんですけど。
あ、ですよね。実績とかね、そのね普段からのねこう積み重ねっていうようなところね、はい、マイスターカウンセラーってね、多くの相談に耳を傾けて丁寧な対話を積み重ねながらみたいな、そういう風な規定はありますしね。で、まあ、長年にわたり多くの相談者様に寄り添い、相談件数、満足度、専門性の高さなどであらゆる信頼を得てきたカウンセラーってね、いう風に、
そうですね、
ウェブサイトにはそう書いてあるので、
はい、なので専門性っていう意味ではキャリアのことを前面に歌っているので、はい、キャリアの部分で評価していただいたのかなっていうふうに思いますね。
うんうん、まあでもそれ、とにかくね、170名以上の中で10人だけしかそれができないっていうことで、これ上位 7% ってことですかね。
計算が早い。
いや、すごいですよね。だから中島さんと喋るっていうふうなのは、こう、上位 7% の人と喋るっていうようなところになりますからね。うん。なかなかこう貴重な体験になるというふうなね、そういう期待もね持ってね話もできるっていうところですもんね。でもここに至るまではやっぱりこう信頼をねこうコツコツと築き上げてきたってねいうふうなところもねあるかと、ご自身としては資格取得にもね積極的にねされていたりとかもしますし、うん、まあ今後のことも考えみたいなことではあると思うんですけどもね。
はい、
まあやっぱりこれまではね午前中とかね夜とかって時間帯決めてのね活動されてたと思うんですけど、一日中ねどの時間帯でもっていう風になって、まあ、ご自身が OK になるご相談の内容とか、そのご相談される方の年代とかね、そういうのも変わってきたんですか？
そうですね、兼業の時はどうしても仕事キャリアっていうのが主、本当にそうですだけど、日中待機ができるようになったので、人間関係っていうご相談が増えたっていうのがやっぱり大きいかなと思うんですけど、エキサイトでも恋愛とか仕事、あと健康、人間関係とかって、それぞれランキングのカテゴリーがあるんですけど。
はい、ああ、そうですね。それぞれ先生のね、カテゴリーでのランキングみたいな
感じ。あ、そうです、そうです。
ね、はい、はい。
そこで仕事部門ではもう、安定して、上の方に、させていただいてたんですけど、最近では、人間関係でもベスト10ランキングできるようになってきて、なので、仕事って目打たなくても、やっぱり人間関係のお悩みっていうのは幅広くあると思うので。
うん、守備範囲広いですね。
だからちょっと幅が広げられるっていう、専業することで幅が広がるんじゃないかっていうふうに思ってたことが、やっぱり今形にちょっと見えてきたのかなっていうのを。はい。
うん。でもまあ、ご対応、ね、の範囲ね、ご相談の種類も変わってきてっていうふうになってくると、自分の知識だったりとか、ね、自分のこう、リソース増やさないとっていうところもありますよね。実際こう相談者さんからね、どんな風にこう自分のね、こう相談の内容が、まあ一応プロフィール書いてるじゃないですか。それとあれはちょっと違うんですけれどみたいな話とかってないんですか？
そうですね。なので、第一声が、この言葉知ってますかとか、これ専門じゃないですよねみたいなところ始まったりするパターンもあるんですね。で、その時にそこで、教えてくださいとか、それ何ですかってなると、向こうが不安になると思うんですよ。この人に聞いて分かるのかなとか、心配をさせてしまうので、やっぱりいろいろアンテナを張って、電話を取ってない時、電車乗ってる時でもそうですし、お友達とランチしてる時でもそうですし、いろいろこう、情報というか、そういうものをアンテナを張って、自分の中に引き出しをたくさん増やしておかないと、例えばもう Z 世代じゃないんですよ、今は。次何の世代か知ってますかみたいなこと言われて。なんか、アルファとかベータとか聞いたんですけど、 あれってどうなんですって言うと、あ、やっぱ聞いたことありますかって、そっから話が盛り上がって、その人間関係の話にこう深く入っていけるっていうのが、やっぱスタートがすごく大事だなと思うので、やはり電話を取ってない時の過ごし方っていうのも、やはりこのカウンセリングに直結できるような過ごし方を自分では自然とやってるところはありますね。
元気に働こう。
まあ我々はね、こう完璧な知識がないとダメなんじゃないかなってね、ちょっと思いがちになるんですけれど、まあ相談者の方からすると、完璧じゃなくてもね、こういうの知ってますかって言って、あ、こういう風なんですねっていう風な、ちょっとでもね、とっかかりの反応があったとしたら、そっからね、きっかけとしてね、話が進む。
なんで、そうなんです。それを事細かに、そう、私が説明する必要はなくて、彼女が、彼が思ってるものと私の思ってるもの違うといけないので、触りだけこっさっと言うだけでもう、すごく安心してくれる。
うん、うん。
うん。
そういう意味ではね、実務っていうかね、こう、相談を受けてるのが実務の時間かもしれないけど、それ以外の時間の方が、やっぱりどうその時間を使うかでね、実務のところの充実度とか、その喜んでいただけるっていうふうな満足度っていうのがすごく変わってきますよね。
と思います。
うん。
もう日々勉強なので。
まあカウンセリングのことだけ、キャリアコンサルティングのことだけ勉強するんじゃなくてね、他は雑学とは言わないけれど、社会情勢とかね、皆さんがね、触れられるようなことっていうのを知っとかないとってことですよね。うん。だからまあ、ランチタイムのね、ミーティングみたいなね、そのご相談を受けられてっていうようなことですけど、まあ、その、お昼休みだからこそ喋りやすいとか、時間の制限があるからね、やりやすいとか、切りすぎた子ね、いらっしゃるかと思いますけど、やっぱそういうようなニーズなんですか？
そうです。もう10分でいいから毒吐いていいですかって言って、わーって上司の悪口言って、すっきりしましたって方もいれば、話足りないんで、夕方もう一回、予約してもいいですかみたいな方もいたりとか、もう、その方それぞれ違いますけど。はい。
でも今の伺ってると、なんかカウンセリングがすごい身近なものになってきてるのか。
そうです、そうです。本当にそうであってほしいと思っていて。うん、はい。
ご利用になる方は、そのいいところっていうのはね、すごいご存知だから、自分がこう限界来る前にね、お話をされて、で、まあ自分の気持ちを落ち着けてってね、そういうような効果ですよね。在宅お知りになってね、やってらっしゃってて。でね、毎日ね、自分らしく生きてらっしゃるっていうふうなことに繋がってればね、いいですよね。
はい、本当に。
中島さんのところにご相談に来られる方、継続的にご相談って言いますかね、
はい、
連絡をされて来られる方が中心ですか？
そうですね、そういう方も多いですね。自分でコントロールして、月に1回にする方もいますし、何かあった時にまたご連絡いただける方もいますし、それもまたご利用方法は様々なんですけど、短期で解決したい時はちょっと集中してこまめに入れて落ち着いたっていうことで、で、また1年後とかって方もいますから、当時はお世話になりました。あれは超えたんだけど、次なる問題が、みたいなね。よく覚えててくださいましたって感じですけど。
やっぱりそういうね、カウンセリングが身近になってきているっていうようなところがなんかすごい感じますね。
そうですね。はい、
ね。もっとね、利用される方が増えるとね、いいですし。
はい。
ね、他にもね、いろいろとご相談できるね、場所ってあるんですけれど。
そう、だからチャッピーだのね、ジェミニだのにね、相談してね、余計悩んじゃってかけてくる方もいたりとか、その辺の共存、はい。
何を悩むんですか？
例えば、上司がパワハラなんですって、ジェミニとかチャッピーに言うじゃないですか。こんなひどいことされて、辞めたいんですって言ったら、それはひどいですね。じゃあどうやってやめましょうかっていう相談になるらしいんですよ。寄り添うからね。で、こんな風に言って、やめた方がいいって言われたけど、私シングルだし、そんな簡単にやめれないんですっていう、なんか、点みたいな。
そう、そこがね、AI がね、対応できないところなんですよね。ね、こう。
なんかいろんな情報をくれて、やめるお手伝いをひたすらしようとするんだけど、待って待って、待って、みたいな。
で、AI 勝手に先進んじゃうみたいな。
そう。
僕はね、やっぱりね、沈黙の時にね、いろいろとこう、内面で考えますもんね。で、AI は沈黙は沈黙という事実でしかね、捉えられないところになるから、だからね、寄り添うってなったらね、発言ベースになってっていうなところになりますしね。だから、そういうふうにね、やめる方向にどんどん持っていかれたら、ちょっと、困っちゃいますよね。
そうなんですよ。
だからかな。やっぱり今はそういうね、AI の行き過ぎだというかね、こう、自分の意図しない方向に行くやつ、やっぱり人だなっていうようなところでね。まあ、 入り口はね、AI 使っていただいてもいいけど、もうね、限界やっぱりあるから、そこのね、はい、ところでね、やっぱり人がっていうふうなところで、まあ我々の存在価値ってやっぱりね、なんか高いですよね、
う
ん。
そう、共存かなと思ってるから、知識だのデータは、量はすごいと思うんですよね。うん、だけど、その人の思ってるけど、そう、やめたいんだけど、みたいな、そのけどの先がすごく大事だったりすると思うので。
う
ん、
そうですよね。そう、僕もそう思うですね。あの最初から僕らのところ相談に来るっていう風なのは、それはあんまりというか、それはなくてもいいなと思うんですね。例えば AI とかを使って、例えば面接の練習とかすごい怖がる人とかもいるんですよね。だから AI にこう、マイクの入力を使って話しかけて、で、まあ慣れていくっていう風なことを経た上で、まあ生身の人間の僕らってやってもらうとかっていう風にすると、プレッシャーだったりとかから、自信のなさだったりとかっていうようなところを少し形成した形でやれるから、中島さんおっしゃっていただいてるように、こうね、共存ってめっちゃ大事だなと思っていて、ね、今の段階では。
ただ、ほんと一つ危惧できるのは、ある程度自分で共存とか、困ったら生身の人間に来ようと思えるような心の強さが残ってるときは共存ができると思うんですよ。
そうなんです。
はい。で、本当に残っているときは、やっぱり、まだまだ、やっぱ人じゃないと、さっきの辞めなさいって言われたら、もう私辞めるしかないんだってなって、エキサイトに電話もできないぐらい元気がなくなったら、それこそ休職になったり、退職になったりっていう方になってしまうから、ある程度強さが残ってる時は共存できますね。
うん、うん、そうですよね。うん。まあ、大変なことになる前にお休みになるっていうようなことですよね。まあ、ついつい頑張りすぎちゃうっていうふうなね、方もいらっしゃるわけですけれども、まあ一歩手前二歩手前でね、お休み入れるなんていう風にされるとね、クールダウンできたりとか、ね、自分のやりたかったことちょっとやれたりとかね、いう風なこともね、増えますんでね。まあアドバイスをもらうっていう風な、そういう人もいるとは思いますけれどもね。どうですか？ご連絡電話される方とか、まあいろんな方いらっしゃると思うんで、アドバイスが欲しいっていうか、まあ我々の関わり方としてはね、ご自身でね、考えていただくっていう風なところ、納得いくところを、まあ感じていただけるようにっていうことですけれど。
いや、とってもいい質問で、今18歳からエキサイトも成人だから対応可能になって、やっぱ若くてタイパーとか考える子は、こんな状態でどうしたらいいですか？どうしたらいいですかって答えをくれってなるパターンが、やっぱり多いは多いです。そっか、じゃあどうしたらいいか一緒に考えるから、この辺のことはどんな風なの教えてとか、こんな人はこんな感じなのとか、聞いていくうちに自分で考えます。最終的には、あ、いや、だってその状況わかんないと考えられないから教えてって言って、で、その人はなんでそんな風にするのって言ったら、こんなとこがあるからですよとか説明してるうちに、そうか、今話しててこう思いました、みたいな。
うん。ね。そうです。これが我々の技ですよね。ならではの技ですよね。で、自分で喋っている間に、ね、その言葉が返ってきて、また自覚をしてっていうようなところで気づきにつながっていきますよね。そう。はい。今本当にその身近なところの相談っていうのが、その場の解決っていう風なところが、まあずっと日常生活中心じゃないですか。でも湾岸の視点ってこう、3年後も5年後も10年後も納得するような暮らしっていうのは何だろうかっていう風なところの視点から今を考えるっていうような形になるので、ね。まあ日常生活だとね、これどうしよう、あれどうしようってね、今のね、ところの部分で、あと気持ちの安らぎのところのね、求めるっていうのはすごい多いと思いますけれども、だからその場の気持ちを収めるみたいなね。
そうですね。
うん。でも、やはりこうね、カウンセリングも含めね、専門としてやってらっしゃるから、ね、その人がね、今後もこう元気にね、こう気持ちが立ち上がってくれる。ね、そういうふうな
仕事
やってらっしゃいますよね。まあ冒頭のところでもね、お話がありましたですけど、この、まあお勤めを退職されて、まあこのね、退職支援一本でっていうふうなところでね、進めていくっていうようなところでやってらっしゃいますけれど、うん。今後のところっていうのはどんな感じで考えていらっしゃるんですかね。
そうですね。年末にホームページをリニューアルしまして、もうほとんど兼業の時は触れてなかった。形だけの幽霊ホームページだったんですけど。
幽霊とかは。
やっともう手を加えて、法人の形を手を整える形にしたので、企業案件といいますか、今までずっと会計事務所だったり、中小企業事業主団体だったりとかっていうところの経験を生かして、事業主さんのご相談であったりとか、あとそこの従業員さんのカウンセリングだったりっていうのを、 受け付けるような、案内も作ったりとかっていうことをさせていただいて、で、それによって、で、弊社からの相談も逆にエキサイトでも増えたりしてるんですよ。
おー、ホームページ見ましたみたいなやつも。
そうなんです。皆さんやっぱお金払うからには調べ上げてて。
ですよね。そうなんです。これで、まあ、キャリコンの方でね、ホームページね、何の意味があるのかみたいな方いらっしゃるんですけど、実はホームページめっちゃ見られてますからね。
見られてます。バカにできません。
ですよね。
はい、
うん。ね。で、そこから、まあ、個別のご相談はっていうふうな案内をね、リンクを貼ってらっしゃるから、はい、それでこう電話相談される。
そうです、そうです。
もう、ホームページがそのね、集客といいますかね、その、自身のお仕事に直接つながるような、はい、しっかり役目を果たしているっていうようなことですよね。
本当です。
ホームページはこれ自分で作ったんですか？
いやいやいやいや、もう、紹介していただいた素敵な女性に、あれこれ教えていただきまして、
ね。
出てもらいました。
はい、
はい。
すごいね、キャリアがあってね、実績のある方でね。いや、まあね、効果抜群だったってことです
ね。そう、ものすごいです。やっぱりね、なんだろう、こんな言い方、これカットしてもいいですけど、やっぱかけたらかけただけのことはありますね。世の中って当たり前だけど、本当にやった分以上のことが今後もちゃんと返ってくると思います。この速攻で経営者の相談が何件かポポンと来たので。
おー。
はい。
ね。持ちはとかって言います。
そうです、そうです。ね、
はい。
本当
に。確かな実績のある人にお願いしないといけないなっていうことも強く分かったということですね、はい
は
い。
そうです。やっぱ専門性のある方にちゃんと活かしていただいて、もうプロに任せれたら間違いない。
で、今回マイスターカウンセラーにもね、選ばれているということで中島さんはね、はい。ますますこの活躍の機会というのはね、増えるというふうなね、予想がされていらっしゃるからね。はい。ぜひぜひですね。まあ、これからもですね、共に頑張ってですね、私も頑張りますんで、はい、で、はい、ぜひまた何かね、一緒にやれることがあったら、よろしくお願いしたいなというふうに思います。ということでございましてですね、今日はですね、まあ、2回目のご出演というふうなことでですね、株式会社叶える未来、代表取締役社長、中島みゆきさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。